なことないっしょ。
そんなことないっしょ、412回でございます。お送りいたしますのは竹内と
鈴木です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
リスナーの皆様に早速ご説明させていただきたいんですが、
はい、お願いします。
ですね、まず鈴木って誰だよっていうね疑問を皆さん思ってると思いますんでね。
そうですね。
はい、鈴木さん、はい、今回から今日から、はい、そんないプロジェクトの、新メンバーになりました鈴木さんでございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
で早速ね、あの、はい、このそんなことないっしょ、今ね、あの僕はずっと畑中さんっていう方で2人でずっと番組進めてたんですけど、ちょっと今畑中さんが体調不良で、はい、ちょっとお休みをさせていただいてるので、はい、その間、はい、新メンバーの鈴木さんと一緒に喋っておこうかなと、
はい、
いうことでございます。
はい、
あのどうなるか分かりませんが、
よろしくお願いします
で、一応ですね、今現在、はい、改めてね、ちょっとそんないプロジェクトって何なのとか、はい、メンバーどれぐらいいるのって話をしていきたいんですけど、はい、そんないプロジェクトというのは、今現在ですね、メンバーが、はい、鈴木さん含めると8人、
はいはい、
合ってるよね。
合ってます。はい、
うん、合ってるね。8人います。はい、で、ポッドキャストをこの、そんなことないっしょをはじめとして、4番組、はい、そんない雑貨店、はい、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間で4番組やってまして、
はい、
この4番組は毎週配信させていただいていると、はい、で配信している場所というのが、はい、あれですね、Apple のポッドキャストアプリだったり Google のポッドキャストアプリだったり、はい、あと Spotify、うん、Amazon Music、
はい、
あとはあれですね、有料にはなってしまいますけど、オーディオブックドット JP というところで配信させてもら
う、
はい、で、このオーディオブックドット JP に関しては有料になるんですけども、はい、ここで聞いていただいているリスナーさんに関しては、
はい、
おまけの音源が必ずつきます、
はいは
い、ということで、ポッドキャストとかちょっと違う配信をさせてもらってますっていう、もので、まあ、いろんなところで配信させてもらってますということで、
はい、
今現在はちょっとそんなことないでしょ、本当は畑中さんと喋ってるんだけど、畑中さんがちょっと体調を崩してお休みさせていただいてるんで、鈴木さんに、はい、メンバー入ってもらったばかりで大変申し訳ないんですが
いい、
一緒におしゃべり付き合ってもらえればなと、
はいはい、承知いたしました。
次第でございます。はい、じゃあ、 リスナーの皆様にですね、一言、
はい、
一言、はい、なんかご挨拶いただければなと思います。
はい、6月よりメンバーになりました鈴木と申します。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。はい、まあまあどんな方で、まあどういった感じなのかっていうのは、まあおいおいね。
そうですね。
おいおいね。まあ特にこのそんなことないっしょっていう番組は。あの自分のパーソナルな部分を切り売りしていく番組なんでね、
はい、そうですね、
はい、だいたい人となりは、まあ、番組進めていくうちに分かってもらえるかなということで、
はい、
いいかなと思います、はい、ちょっと今回初めてなので、
はい、
初めてなのでというか、はい、あのがっつりポッドキャストの収録するのも初めてでしょ。
そうですね、今すごく緊張しております、
ね、なのであのちょっとどうなることやら。
そうですね、はい、
分からないけど、
はい、
まあ、あの優しく聞いてもらえればなと、
ね、
はい
はい、
思いますよ。よろしくお願いします、
よろしくお願いいたします。
ということで、あの早速なんですけども、はい、初仕事です。
はい、
ですね、これ毎週そんなことないしょという番組では、今週1週間でいただいた、リスナーさんからのお便りたくさんあるんですけど、このはい、リスナーさんからいただいたお便りを、お便りをリスナーさんからいただいたリスナーさんのお名前をオープニングの最後にご紹介するというのをやっておりますので、
はい
はい、今週もたくさんお便りをいただきましたんでね、
はい、
ではあの鈴木さんの方から、今週1週間で、お便りをいただいた、優しいリスナーさんのお名前の方をご紹介していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、はい、承知いたしました。では今週メールをいただいたリスナーさんのお名前です。メイヨホワイトさん、バンブーさん、鉄ビドゥさん、ソニカルさん、ウム3985チチさん、ママさん、キャナさん、チョクさん、シンゲンさん、 ダムマスターさん、時孫さん、バックスケの父さん、シュシュさん、以上の方々からいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
BGM 失敗しちゃったよ。
竹内さんも緊張してますか。
もう鈴木さんのこの緊張が僕に伝わって BGM を失敗した今。はい、
申し訳ございません。
一応ね、はい、一応この番組は、BGM 乗っけて、はい、一発撮り、編集なしでやらせてもらってますんでね、はい、どんな失敗があろうともそのまま配信します。
はい、
はい、いうことで、じゃあもう、はい、ちょっと気を取り直してね。
はい、
いつものように今週僕がいろいろ思ったことをお話ししていきたいと思うんですけど、
はい、
携帯電話の契約してるキャリアってどこですか。
はい、今メインはアハモですね。ドコモ の、 格安の、ね、
はい、早い、さすが早い。もう早速格安の20ギガのアハモ、
そうです、はい、
契約でもうそこメインで
今メインですか。はい、
そうなのね。で僕もね、
はい、
まあいろいろ今ね、そのいろんなプラン出てきたじゃないですか。
そうですね、はい、
ちょっとね、実は先月から5月からちょっとプランを変えたんで、はい、僕ずっとねソフトバンクを契約してて、
はいはいはい、はい、
ね、でソフトバンクのほら安いやつじゃなくて、はい、高い方のやつね。
高い方
普通のやつね。
はい、
で今までねずっとデータプランのなんていうんだっけな、ウルトラギガモンスタープラスっていう、
はいはい、
もう今新規では契約できないやつなんですけど、
はい、
ウルトラギガモンスタープラスっていうプランを、契約してた、はい、ソフトバンク。
はい、
でこれってどんなサービスかというと、はい、まず月に1ヶ月に使える、はい、そのデータ容量が50ギガ。
お、50ギガ、
50ギガ、
はい、
でただこの50ギガの中に含まれないサービスが結構あって、はい、要はカウントフリーっていうやつ。
うん、はいはいはい、
1ヶ月50ギガなんだけども、その代わり例えば YouTube、 Amazon プライムビデオ、 ABEMATV、 ギャオ、
はいはいはい、
Hulu とか、
はい、
LINE とか Twitter とか Instagram とか Facebook とか TikTok とか、
はいはいはい、
この辺がカウントフリーで、この50ギガから、まあ、引かれませんよっていう、
はいはいはい、
ようなサービス。ほぼほぼもう無制限なんですよ。これだけいろんなサービス、
ね、サービスは抑えてるので。
そうそう。なので、はい、僕の使い方からしたら本当にほぼ無制限のサービスだった。
はい。
なんだけど今回新しくね、はい、新しく始まってるやつがなんだっけな、はい、ソフトバンクのメリハリ無制限プランっていうのがあるのかな。
はいはいはい。
これに切り替えると。はい、ちょっとね、はい、基本料が安くなるんですよ。
うんうん、はいはい、はい、
でじゃあ今度メリハリ無制限ってのはどんなサービスかというと、
はい、
基本的には今まで50ギガっていう制限があったのがもう無制限です、うんうん、はい、いくらスマホでいくら使っても、
はい、
もう容量無制限で使えますよ。
はいはいはいはい。
でその代わり、
はい、
その代わり、その今までの、そのカウントフリーみたいな、YouTube とか LINE とか、ね、はいはいはい、カウントされませんよって、当然無制限だからないんですよ、そういうのもね。
そうですね、はいはいはい、
必要のないっていうこと で、
そうですね、はい、
ただ一個だけ、今までのこのプランよりも問題になる部分があって、はい、マイナスな部分があって、お
お、はい、
テザリング、
テザリング、はい、
スマホでテザリングにして、要は、モバイルWi-Fi ルーターみたいな形にしちゃって、例えば SIM の入ってない、例えば iPad を別で持ってますと、 Wi-Fi のやつは持ってます。 でこれを、はいはいはい、テザリングオンにしてあるスマホとつな、いで、はい、もうネットをできるようになりますよ。外でも普通にネットできますよ。でこのテザリングをした時に、
はい、
30ギガまでしか使えないっていう。
あ、そこで制限が出ちゃうんです
ね。テザリングは、はい、30ギガまですよっていう制限がある。
はいはい、
そうすると要はスマホで YouTube 見る分にはほら無制限だからいくらでも見れるわけですよ。
そうですね、
これでも何見ようが、はい、Hulu 見ようが、アベマ TV 見ようが、ね、TikTok 見ようが何でもあるよね。
はいはいはい、
テザリングして大きな画面で、はい、iPad で見たいなっていう時にはどんどんこの、はい、ギガが減っていってしまう。
そうですね、はいはいはい、
これどうしようかなと思ったの。すごい、
はいはい、
この悩みどころですね。今までは、
はい、
すごい今までのね、そのプランっていうのはすごくて、
はい、
ギガモンスターっていうのはすごくて、
はい、
テザリングした時も、
はい、
この YouTube とか ABEMATV とか Amazon プライムとかってこのカウントフリーのサービスは、
はいはい、
ギガ減らなかったんですよ。
ああ iPad の方で見ても減らなかった。
そうそうそうそう、
おお、
はい、だからもう全然もうすごいほぼ無制限でいくらでも使えるやつだったんだけど、
うん、そうですね、はい、
新しいやつは30ギガっていうのがついてるのね、はい、で悩んだんだけど、はい、まあ、ちょっと、はい、数千円、1000円とか2000円ぐらい安くなるのよ毎月の。だからまあまあまあ実際そんなに iPad で言うほど見ないし、はいはいはい、いっかと思ってテザリングも今までそんなにやってなかったし、はい、いっかと思って、あの、
はい、
5月から、
はい、
その新しいプラン、メリハリ無制限っていうやつに切り替えたんですよ。
はいはいはい、
でね、すみません、
はい、
実際今月、はい、今月じゃない、先月が5月中に、
ね、はい、
YouTube をテザリング使って見たのね、
はい、うん、はいはい、
結構な時間見てたの、
はいはい、
そうなの。そのスマホでアプリがあって今何ギガ残りありますよっていう、
はい、うん、はいはい、
ね、30ギガ分の、
はい、
例えばほら1ギガ見てたら29ギガですよ、あと29ギガですよとか出るじゃん、はいはいはい、でそれがね30ギガのままなのね。でおかしいなと思って、
はいはいはいはい、
思ってて、で違う時にねもう一回ちょっと長時間、
うん、
YouTube をテザリングで見たの、
はい、
でこれさすがに減るだろうと思ってこんだけ2回
そうです、ね、
長時間、
はい、
したらアプリで見たら減らないのね。
お、
30分の30のままなの、
はいはいはいはい、
でおこれおかしいじゃん、おかしいじゃん、絶対
おかしいですね、はい、ね、
おかしくて、なんだろうなって、はい、なんだろう、減らない分には全然いいんだよ、減らないんだから。
あ、そうですね、得はしてますからね、う
ん、だからただアプリの不具合だったり、
はいはいはい、
あとはすぐ後からすげえ請求来たら嫌じゃん。
そうですね、怖いですねそこは、はい、
だからなんかちょっと気持ち悪いからさ、
うん、
サポートに電話してみたの。
はいはいはい、
でサポート電話、今すごいソフトバンクは、ね、はい、なんだっけな、ネット上でホームページ上で電話番号を入れると、はい、自分の電話番号を入れるとその数分後にはもう電話かかってくる、
はい、
向こうから電話かかってくる。でも本当にあれ、アマゾンのサポートみたいなシステムになってて、
はいはい、
アマゾンもそんな感じなんだよね、はい、番号入れるとすぐ電話かかってくるっていう、
はいはいはい、
あんまり待ち時間がなくそのサポートを受けられるようになって、はい、すごい便利になった最近ね。
便利ですね、確かに、はい、
で、
はい、
でサポートに電話して折り返しかかってきた時に、
はい、
いや実は今今月からこういうプランにしたんですって。で、テザリングでつないだ時には30ギガまでしか使えないんですよね、はい、そういうプランですよねって一応確認したら、はい、ちょっと調べますっつって調べて、
うん、
確かにお客様のプランはそういうプランでございますと。
はいはいはい、はい、
で実はちょっとそのテザリングを使って YouTube とか見たんですって。
うん、
でその後アプリで確認したら全然この30ギガ減ってないんですよと、
はい、
で なんだろうなと思ってちょっとお電話させてもらったんですって言って、
はいはいはい、
でその人が、まあ、多分、はい、なんかあんま詳しくない人だったのかなよくわかんないんだけどあの少々お待ちくださいっつって、
はい、
で待たされてでお待たせしましたと、
はい、
あのお客様 Wi-Fi でつないでらっしゃるんじゃないですかっていうの。
ああはいはい、はい、
もうテザリングだから Wi-Fi でつないでるんだよ
まあそりゃそうですね、
うん、あのいやもうテザリングだから Wi-Fi ではつないではいますよね、
うん、そうですね、はい、
って言って、いやおそらくそれが原因だと思いますっていうのね
ほう
で、いやそれが原因の意味がよく分かんないんですけど
そうですね、
テザリングでつないで30ギガまでしか使えないというプランなのに減ってないのが問題なの、
はい、
じゃあ他にどうつないだときに減るんですかって、
はいはいはい、
Wi-Fi でつながないかったら、あ確かになんかテザリングって Wi-Fi 以外でもなんか Bluetooth とかでもつなげられることがあるなっていうのはちょっとなんか記憶にあったから、あじゃあそういうことなのかなと思ったんだけど、うんはい、いやでもおかしい、それはだったら別に言う、はい、Wi-Fi の方が絶対いいじゃん。
そうですね、
でほぼ減らないってことじゃん、
はい、
だったらそれはそれでいいんだけど、でも絶対違うなと思ったから、はいはい、
あそうですね、
あのいや本当にそれですかね、はいっていうので、うんうん、
お断言された
って、おそらくでも違う気がするんですで、じゃあちょっともう一回調べてみますつって、お待ちくださいってまた永遠待たされて、
はいはい、
でまた多分調べてきたか他の人に聞いてきたんだと思うのね、
うん、
でその、はい、また永遠待たされて、で変わってさ、はいはい、であのお待たせしました、
はい、
でちょっと調べてきたんですけど、やはり、はい、あの Wi-Fi でつないでいるから減らないんだと思うんですっていうのね、
同じ回答なん
ですね、そうそうそう、でそれで間違いない、
はい、
でもなそれもしかしたらなんですけど、その、
はい、
今 あなたが言っている Wi-Fi っていうのは、はい、家の家のルーターの Wi-Fi のことをおっしゃってますって、
はい、はいはい
はい、少々お待ちくださいって言ってまた待たされて、
はい、
で散々待たされた挙句またお待たせしました、はい、そうですっていうのね、いやいやいや家の Wi-Fi じゃなくちゃんとテザリングにして、でちゃんとそのスマホのこの、ね、はい、名前でちゃんとつったら、そこまで申し訳ないレベル低くないんで大丈夫ですと、ね、しかも外で使ってるから家の Wi-Fi なんか繋がらないから大丈夫です、はいはいはい、そこはちゃんと確認してるんですって、でも申し訳ない、本当に申し訳ないんですけど、一生懸命やってもらって申し訳ないんですけど、はい、ちょっとおそらくちょっと、はい、知識的にちょっと答えていただくのにはちょっともうちょっといろいろね、あれだと思うんで、ちょっともう少し詳しい方いらっしゃれば、
はい、
したらまた少々お待ちくださいってまた待たされて
はいはい、はい、
で結局それでね、しばらく経ってまたお待たせしました、で詳しい人間が今ちょっと他の電話でいっぱいだったんで、はい、ちょっと今無理なんで、私で分かることであればいやあなたで分からないからお願いしたんだけどって思いながら、
ね、そうですね、はい、
でそこからもうこと細かく説明、もうこっちが教えてる感じなの、家の Wi-Fi はこうじゃないですかって、ちゃんと名前が出るから家の Wi-Fi の名前も分かるし、ね、
はい、
携帯のね、スマホのその名前でちゃんとつながってるのもちゃんと確認した上 で普通だとこれ減りますよね、はい、そうですね、じゃあ、これで今現在アプリで減ってないことになってるんですけど、ここがちょっと疑問なんですって説明して、
はい、
で分かりました、また少々お待ちくださいで帰ってきて、やっと帰ってきて、はい、ここでね、
はい、
もう本当のちゃんとした答えがやっと返ってくるんだけど、
あやっと、
はい、どうも今、はい、このサービススタートして、
はい、
不具合で、
はい、
テザリングをしても、
はい、
その30ギガのこの容量が減らないっていう不具合が今現在あると。
ほうほうほう、
いいじゃんこの不具合、いい、ね、やっぱり
いい不具合ですね、
いい不具合でしょで、
はい、
だったら問題ないなって思ってたんだけど、
はい、
でこの不具合は今現在あって、複数からやっぱりいろんな問い合わせがあると。で、この不具合今もう見つかって、はい、今月末まで、だ5月末までには全てのユーザーさんが、はい、この不具合解消されて、ちゃんと、はい、今後は減るようになりますので、ご安心くださいって言われたのね。
はいはいはい、
ご安心くださいってちょっと違いねえかって思いながら、ね、こっちとらそう不具合のままでずっと続いててほしいんだけど、
そうですね、こちらからすれば
それは安心するのはあなた方でしょうと。
そうですね
安心するのはソフトバンクがちゃんとあのテザリングで30ギガまでしか使えない設定に戻ることで安心するのはいい、はい、ね、ソフトバンクユーザーは全然もうむしろこれから安心できなくなるわけじゃない。
そうですね、
だけどなんだろう、ご安心くださいって言われて、
はい、
なんかそういうことなんだなんか思ってたのと違う、なんか結局不具合で、はい、なんかね、その後いろいろ調べると何人かやっぱりね、はい、ブログに書いてたりするのね。なんか全然減らないのはなんでだろうって、
はいはい、
で実はそのメリハリ無制限のテザリングも前のそのカウントフリーの YouTube とか Hulu とかっていうのがカウントフリーにこれもなるんじゃないかとか、いろんなこと書いてる人がいて、
はいはいはい、
だけど単純にソフトバンク側のシステムの不具合だったらしいのね。
ああ、なるほど。
なんかちょっと面白くない？ 6 月からは6月からはちゃんと減るからさ、
減っちゃうんですね。
減っちゃうんだ。さ、だもうテザリングはちょっと気軽にはできなくなるなっていう。
そうですね、
うん、だからもうちょっといろいろ考えてて、
はいはいはい、
何がいいのかなっていう。いや僕の使い方って普段
はい、
営業で、
はい、
車で移動することが多くて、
うんうん、
この間にやっぱりね、そのナビの地図を見たり、はい、仕事上のデータをやっぱり見たりとかってい
う、うんうん、
でホームページ見なきゃいけなかったりとか、
はい、
いろいろしてるんで、結構使うのね、はい、外でね、
うんうん、
なのでこれ30これあウルトラギガモンスタープラスのままにしとけばよかったかなって今ちょっと後悔してたりするんだけど
はい、はい、
どうなんだろうねこれね。
その1000円の差をどう天秤にかけるかですね。
そうそうそうそう、ちょっと安くなる。であとはもう今は、うん、
はい、
検討してるような、今ずっとソフト、もう 何十年もソフトバンクなので僕ね、
はいはい、
それこそもう iPhone の 3Gがソフトバンクで昔発売になった時からずっとソフトバンクなんで、もう12年とか11年12年ぐらい経つのね、ずっとソフトバンクで。だけど今よくわかんないけど、ドコモのプランだと無制限、スマホも無制限だし、テザリングも無制限らしいんだ、どうも。
はいはいはいはい、
これなんじゃないかなってちょっと今思い始めてて、
うんうんうんうん、
そうすると家族のやつもドコモ系にしなきゃいけない。
そうですね、今の、うん、
要はやっぱり家族全員揃えた方が安くなるじゃないですか。
はいはいはい、
であと光回線も今ソフトバンクなんだけど、
あ、はい、
これもドコモにした方が絶対いいじゃない。
そうですね、安くなります、ね、
そうしたら安くなるから、
はい、
むしろそこまで全部合わせないと安くならないみたいなところがあるから、
多分そうですね、比べちゃった時に。
なのでまあそれだけいろんな手続きするのめんどくせえなーって思いながら、はい、どうしようかなーって今思ってるところなんだけど、多分ドコモにするかな、タイミング
します。
うん、あとはソフトバンクがね、昔みたいに後追いでドコモが無制限だからうちも無制限とかってやってくれればいいけど、
はいはいはい、
やらないだろうから、おそらく今の
ソフトバンク、まあ、au さんがそれをやってないってなるとちょっと難しいかもしれないですね。
ね、なのでそのうち僕どこもだ、ちょっと詳しい人がいたら、はい、ちょっと、
はい、
いやそれじゃなくてこっちの方がいいんじゃないとか
そうです ね、
ね、au のこれがいいんじゃないとか、いろいろ情報があれば教えてもらえれば、はいはい、で必要なのは、基本的にはもう無制限、 はい、もう外で使っててもテザリングしてても気にしなくて済むっていうのが基本大前提なんで、
はい、大前提、はい、
それでまあ一番安く済みそうなパターン、
うん、はい、
で今のところはドコモにメインで、僕のメインの端末はドコモにして、あとの、はい、仕事用のやつと、
はい、
あと娘と嫁のやつは全部、はい、それこそアハモにするのはありかなってちょっと思ってて、
そうですね、はい、
一応アハモって、はい、2980円、
今2780円、
ね、あ、そうか、税込み日給パとかになったんだっけ、
税込みそう3000円切るぐらいの、
あ、はい、そっかそっか、でそれってあとはないんだよね、光、ドコモの光入ってるから安くなるとかそういうのは一切ないんだよね、
割引は一切ないですね、
一切ないんだよね、はい、そうか、だけど誰かメインでドコモのプラン入ってる人は、
はい、
その家族が何人いるとかっていう感じで、
うん、
3人契約してるからいくらとか安くなるよっていうのは対象になるということで、
カウントの対象になります、はい、
そうかよし、ドコモにしよう、そのうち頑張ろううわ、めんどくさい、光がめんどくさい、光回線めんどくさい、
そうですね、いろいろ面倒だとは聞いておりますけど、
面倒だな、でもなんかあれでしょ、光契約したら多分ドコモの光で契約するの初めてだから、
はい、
なんかまた大きくポイントもらえたりするでしょ、きっと、
あ、多分もらえると思います ね、はい、
頑張ろう、ちょっとめんどくさいけど
思い越しを上げていただいて、
やっていこう
、はい
はい、いうことで、はい、あとね、今週ちょっと話したかったのが、
はい、
あの金曜ロードショーでさ、
金曜ロードショー、
日本テレビの金曜日の夜の映画をやってる枠、
はい、
金曜ロードショー、ここでさ、
はい、
あのスタンドバイミーが放送されたのって見ました？
私全然見てないです。
というかスタンドバイミー見たことあります？あのあれよ、ドラえもんじゃない方よ
ドラえもんの方もそうじゃない方も見たことないです
うちの娘、小学校6年生の娘はスタンドバイミーの話をすると、はい、いや 2だったら見たことあるけどとか言うから、いやそれドラえもんの話でしょきっと、僕の知ってるスタンドバイミーは 1しかないから、2ないから
はいはい、はい、
スタンドバイミー見たことないの？
見たことないです。
なんかすごくなんかスタンドバイミーはいいよいいよって言うじゃん、なんか、
はい、なんか名前だけは聞いた
こと
ない
、昔の、はい、本当に名作として数えられて、であんまり意外と放送とかされてないんだよね。
お
ー、で、DVD で借りようとすると吹き替え版がないんだよ。
おー、はいはいはいはい、
吹き替え版がなくて、で、はい、いや字幕で見たくねえなと思ってちょっと借りてなかったんだけど、
はい、
Hulu かAmazon プライムビデオで吹き替え版が見れるようになって、うん、
はいはい、
でそれで見たんだよね、確か、
うんうん、
見たので、はい、そこ僕初めて見たの、スタントマン、それで初めて、はい、まあ、あれは少年4人があの死体を見に行く話、
ほうほうほうそんな話なんです。
そうそう、あの 線路の上を歩いて、
はいはいはい、
行って死体を見に行く話、
お
で、あの、あ、見事死体が見れましたっていうオチの話なんだけど
おお、ざっくりとした、
あの、なんかね、このスタンドバイミー、はい、じゃあなんでこんなタイミングで今さらスタンドバイミーを、はいはい、その金曜ロードショーで、ね、やったか、なんかどうも視聴者からのリクエストを募って、
はいはいはいはい、
で、なんか今ここ数週間の間はその視聴者からのリクエストが多かった映画を、はい、はい、金曜ロードショーで放映しますよっていう企画を今やってるらしいの、でその中の一つがスタンドバイミーらしいんだけど、
は
い
は
い、
あ
の、これどうなのって思ってさ、
はいはいはい、
あの、なんかね、テレビの、はい、テレビで放映する映画って、
はい、
なんか僕としては、
はい、
なんか新しい映画の発見につながるようなものが欲しいのね、
うんうん
うん、どっちかっつったら、
はいはいはいはい、
あの、あ、こんな映画面白そう、なんか名前聞いたことないけど面白そうだな、見てみようかなっ って見て、あ、面白かったな、こんな映画もあったんだっていう、
はいはいはい、は
い、いう発見が欲しくて、なんかテレビの映画ってちょっと見るのね、普段は。
はいはいはいはい。
だけどなんか、あとは名前は聞いたことあるけど、あ、結局あの映画見てないなとかさ、
うんうんうんうん、
そういう感じで見ちゃうんだけど、こうリクエストで多かったやつってことはさ、はい、ほとんどの人は見てるでしょ、きっと。
まあ、そうですね、分かってるからこそ投票してますよね。
知ってる話の内容までみんなね、少年4人が死体を見に行く話だぐらい分かっててリクエストしてるわけでしょ、はいはいはい、なんか違う気がしてさ、はいはい、だったらもうみんな多分そこで見たい人は、
はい、
このね、Hulu とか Amazon プライムとかさ、ネットフリックスとかで見るよ、はいはい、きっと。
そうですね、
本当にリクエストしてまでテレビで見たいって言ってる人は見てるよ、きっと。レンタル、
ね、は
い、レンタル DVD とか借りてきてるよ、多分。
多分それぐらいの熱量ありますよね。
そうじゃなくて、やっぱり、はい、なんかそのやっぱり映画に詳しい人、スタッフの金曜ロードショーのさ、
はいはい、
で昔だったら水野晴郎さんが映画解説で出てて、
はいはいはい、
多分あの人の意見とかもあって、この映画をやろう、あの映画をやろうってやってたんだと思うね、うん、スタッフと相談しながら、
はいはいはい、
でいろんな発見をする楽しみがあったけど、なんかリクエストに答えるってなんか違うねえかな、ほとんどの人も見てるでしょと思って。だから視聴率はそこそこでもいいんだろうけどね。
まあそうですね、リクエストしてるから見てくれるっていうのはあると思います
ね。ね、でもなんか面白みはない、テレビでそれやる意味あるかなと思って、今の時代特に、
はいはい
は
い
は
い、
昔はさ、昔はほらこういう映画を流す、
はい、
その枠って各局必ずあったじゃないですか、はい、週1ぐらいであったのね。
だけど、はいはい
はい、今は結局もう普通にサブスクとかで普通に見れちゃったりするから。
そうですね、
そう、いらないじゃん。
うん、
なんだったらレンタル DVD 屋さんもちょっと縮小し始めてたりするじゃない。
ちょっとずつ、そうです
ね、やっぱりちょっと借りる人が減ってきてるから、
うん、
サブスクをオリジナルで始めたり、ツタヤさんでもゲオでもみんなやってるじゃない、そういうの。
そうですね、はい、
オリジナルでさ、
はい、
で買えちゃってる中で、なんか、あとテレビがやることって、その
はい、
レンタルわざわざしてこなくても見れるよじゃなくて、なんか、はいはいはい、こんな映画もありますよっていうのをおすすめしてほしいんだよね、うんうん、僕に今
使命、まあ、ちょっとマイナーなというか、そういうものってことですよね。
だからあれが好き、あの昼間の午後に、
はいはいはい、
テレビ東京でさ、
はい、
聞いたこともないような映画を放送してる枠がある。
ああ、そうなんです
か。平日のもあれが好き、はいはいはい、あれでちょっとあの、はい、見てて、もう、はい、うちは全部全録してるから、20時間、はいはいはい、365日全チャンネル録画してるから、はい、後からでも見れるんだよね、放送後でも。で見てて、ああ、これ面白そうだなとかっつったら見るとか、
はいはいはい、
でそれをそれ、ああ面白そうだなってちょっと解説がちょっと載ってるじゃん。
はいはいはいはい、
でちょっと面白そうだなと思ったら、それをまず Hulu とか契約してるやつで検索してあったらそっちで見るのね、はい、画質も綺麗だし、ね、CM も入んないし絶対いいじゃない、
うん、
だからそっちで見る。 で、それなかったらそのテレビで録画してるやつを見たりする。
はいはいはい、
だからもうそういう使うテレビの映画の番組ってそういうことなんじゃないかなって思うんだよね、なんかね。
でもテレビとしてはやっぱ視聴率が大事っていうのもあってっていうのはあるかもしれないですね。
だってもうあれでしょ、名前が知れてる映画であればあるほど、あれでしょ、権利料が高いんでしょ、はい、きっと。
ああ、多分そうですね、買うわけですもんね。
そんな、だってさ、この間、はい、その前スタンドバイミーの前なんだっけ、あのあれじゃん、なんだっけ、あのタイタニック、
ああはいはいはい、
2週に分けて
2週
に2週に分けてさ、タイタニック見せられてもさ、はい、連続して見るよ、いくらでも見れるよ、ね、タイタニックだったらどこでも見れる多分
はい
とか思ったりするのね、はいはい、誰が見てんのかなと思って、あれタイタニックとかさ。
そう
です、ね、まだスタンドバイミーはさ、
はい、
なんか昔見たけど、あ、なんか昔懐かしいねみたいな感じで、なんだついでに見る人いるかもしれないけど、 でそれも結局なんか Hulu か Amazon プライムかなんかで見れるから、
はいはいはい、はい、
綺麗な画像で、
そうですね、
CM 入らずに見れるから、うん、そっちで見ちゃった方がいいんじゃねえとか思うしさ。そうするとそういうのをあまり詳しくない年配の人が見るのか、はいはいはい、昔懐かしいなって、
うん、
そうするとテレビの今あれでしょ、スポンサーがつきやすいのって若いもの、なんか20代から30代40代ぐらいの世代の視聴率がいい、なんかそこまで今筋出るんでしょ、なんかよくわかんないけど、
だからそこら辺、その何歳が見てるとかってことですね、
その辺の層が見てる番組がなんかスポンサーがつきやすいから、はい、だからそれでなんだっけ、あの、ね、日曜日に TBS でずっとやってた、はい、あの噂の東京マガジンっていう番組は、
はいはい
はい、あれ視聴率悪くなかったんだけど、
はい、
終わっちゃって、あれ BS だかなんかに追いやられちゃったんだよね、番組自体。であれって結局理由は、あのはい、視聴率はすごくいいんだけど、悪くないんだけど、うん、見てる層が年配の人ばっかりだから、
は
い、スポンサーが使わないんだって。
へえ、
だからなんか、
はい、
BS の方に追いやられて、こっちはなんか今若者、なんかジャニーズかなんか使った番組やってんだよね今ね。
あ、そうなんですね。
そういった若者が見るような番組にどんどん変わっていって、はいはい、
お
お、スタンドバイミーも結局そうなんじゃないかなと思うんだけどね。はい、
うん、
ね、ちょっと新しい映画だから本当にね、あのリスナーさんで、はい、竹内この映画知らないでしょ、はい、面白いから見てみやっていうのを僕は常に募集してますんでね、はい、メールでいただけるとね、
はい、
あの、
はい、
ちょっとできればHuluかAmazonプライムビデオに。
どちらかで見れるやつ
を。僕あの今ネットフリックス契約してないので、どっちかね、どっちかで見れるやつだとなお嬉しいんで、
はい、
ちょっと面白い、僕が全然知らないようなやつ、
はい、
ですげえ面白いやつを、ね、ぜひあの映画紹介してください。
はい、よろしくお願いします。は
い、ということで、さあいい時間になってきましたか、ね、いい時間になってきました、
ね、はい、
いい時間になってきましたんで、この辺でちょっと、はい、僕がちょっと話すか話さないか悩んでたやつを話していいかな。
はい、どうぞ。
オリンピック、
はい、
なんか今結局やることになりそうじゃないですか。
ああ、そのようですね。
なんか、僕はぶっちゃけ、はい、やめりゃいいんじゃないのって思ってる人なのね、個人的な意見としてはね、はいはいはい、オリンピックやったって、はい、みたいな、
うんうん、
でだけどなんか一番大事なのはやっぱりその出場する予定の選手のスポーツやられてるね、
うん、
本当にこのオリンピックに合わせていろいろ準備してきて頑張ってる人たちがどう思ってるかっていうのは一番大事だと思ってて、
はい、
正直言っちゃって、
はい、
今年にこのあと、ね、1ヶ月後だから2ヶ月後ぐらいにやるでしょ。
そうですね、
このままだとやるでしょ、はい、でこの、はい、東京のオリンピックで金メダルを取ったとするじゃない、
はい、
なんかね多分出場する選手としても、
はい、
なんかちょっと腑に落ちないというかすっきりしないんじゃないかなって気がしちゃうの。
はいはいはい、
要は普通のオリンピックだったら本当に各国からね、本当に、
うんうんうん、
本当にすごい選手たちが集まってその中での金メダルって言ったらやっぱ価値あるじゃないですか、
う
ん
う
ん、だけど
そうですね、はい、
今回東京オリンピックに関しては辞退する国が結構あって、
はいはいはいはい、
ね、で下手をしたら国内大会に近くなるんじゃないっていう冗談を言う人までいるぐらい、
はいはいはいはい、はい、
で、まあ、このまま日本がコロナ対策がこれ以上加速、ね、して本当にワクチン全国民、うん、ある程度もう打てましたよとかってならない限りはやっぱりちょっと参加するのをちょっとためらう国だったり、
はいはい、
あと選手個人だったり本当は選ばれてるけど、うん、ちょっとやっぱり辞退しますっていう選手がいたりっていう絶対そういうのって少なからずとも絶対あるじゃないですか、このままだと、
はいはいはいはい、
そしたらその中で金メダル取ってもさ、 なんかその金メダルにはどこまで価値がじゃあ今度生まれるのってなった時に、なんか素直に喜べないんじゃないかなと思って、選手も、
はいはいはい、
この大会でもらう金メダルって、なんかちょっとなんだろう、せっかくその、いや金メダル取るってことはその選手の記録ってすごい記録なんだと思うけど、
はい、そうですね、はい、
なんかそこにさ、でも参加しなかった国もあるしねって言われて、なんかさ、すげえ頑張ってさ金メダル取ったのにさ、なんかケチがついちゃうような感じがさ、
そうですね、
なんかいい、なんかもったいないというか、だったらちゃんと仕切り直して、
はい、
まあ、多分選手の人もやっぱ年齢がやっぱり4年後とかになるとね、3年後4年後になるとまた年齢がとかっつって、いい記録が維持できないとかってあるんだろうから、一概には言えないのかもしれないけど、
はいはいはい、
なんかね、なんかいい形で普段の普通のオリンピックと変わらない形でもっとしっかりさ、ね、はい、なんかできないもんかねこれね、どうせやるなら、
ね、そうですね、ね、
みんなが気持ちよくできるようにさ、
そうですね、
選手もね、その日本の国のみんな、ね、人たちもさ、みんなが歓迎してやろうぜっつって盛り上げようぜっていう形に、なんか今からでもできないもんかねこれね、
どうなんですかね、
さ、なんかワクチンなんかも本当に日本優先してくれればいいのにとか思ったりする、
まあ、ホスト国ですから ね、
ね、ちょっともう少しねというか、下手なんだろうね、日本 の、 そのワクチン外交って言われてるやつ
が、外交関係がそうですね、
下手なんだろうね、下手だったんだろうね、上手じゃなかったんだろうねきっとね、なんかね、でなんかあれなんでしょ、その選手村の中は、
はい
はいはい、お酒飲めるんでしょ、
なんかそうみたいですね、
なんかね、その東京都内は緊急事態宣言だから、ね、はいはい、お酒は出さないでください、何時までの営業にしてくださいとか、みんな苦しい思いしてるのに、ね、選手村の中は酒も飲めるし、結構自由なんでしょ、
そうですね、らしいですね、
ね、なんかあのいろいろね、やっぱりなんかいろいろね、いつものようになんかゴム製品配ったりもするわけでしょ、なんかよくわかんないけど、
みたいですね、
でなんかすげえ矛盾してねみたいなことを言ってる人
そうですね、
だからみんなあれ 誰かがねツイッターで言ってたら面白いなと思ったのが、
はい、
あの選手村でお酒が出せるんだったら、
はいはいはい、
その普通の都内の居酒屋さんみんな、
うん、
お店の名前を選手村って書いちゃえばいいんだっつって、
ああありましたね、そんなツイート
したらお酒出してもいいじゃねえとか
って、そうですね
そう、なんかね、まだまだまだちょっともうしばらくはあれでしょ、鈴木さんはあの比較的若いから、はい、本当に今年中にワクチン打てるかどうかも分かんないでしょ、
そうです ね、 ね、いつ順番が回ってくるのかも全然分からないので、
僕もまだまだ50、僕50ですよ、50、
はいはいはい、
50歳の僕ですらまだいつ打てるかわからないでもだって65以上でしょ、うん、今まだ、
はい、うん、
だよね、確かね、なんか65以上とか、ね、なんかまだまだと思うね、はい、きっとね、多分オリンピック前に打てるなんてことはありえないだろうし、
そうです ね、 ね、65歳以上は多いですからね今
でも今気をつけて、若くても若くてもまだ、はい、今ね、変異ウイルスは若い人にもかかりやすいなんて言うから気をつけないと、
うんうん、そうですね、身近にもちょっと出てはいたりするので、ね、まあ、気をつけてるとこですけど、ね、
気をつけないとね、でもあとね、そのコロナ関係で思ったのは、
はい、
あのここ最近ってあれどうなってるのかなって思ってて、ちょっとあまり見てないから実際どうなるか分かんないんだけど、あの、はい、テレビ番組特にバラエティとかで、
はいはい、
ちょっとあの食材をちょっと余らせるみたいな、
はいはいはい、
例えばあの最近ちょっと叩かれてたのがさ、あの、はい、大食いをさせる番組、
はいはいはいはい、
なんかに日本日テレの番組で大食いをの企画のやつがあって、ね、あれでやっぱりそのやっぱ本当に大食いのもうプロ的なね、うん、 人は毎回完食するけど、はい、それじゃない挑戦的な本当に、普通の役者さんだったり、はい、本当にコメディアンの人だったりすると、
はいはいはいはい、
結構な量残してリタイアみたいな感じで終わるんだよ毎回ね。
ありますね、はい、
あれもったいないだろうって、どうせ 食えないの、全部食えないのに挑戦させて、あれどうせ捨てるんでしょ、はい、みたいなことですげえやっぱり苦情がいったなんていうのを見たんだけど、なんか記事で、で、はい、まあ、確かにそうだなとは思うんだけど、
で
昔はさ、うん、まあ、実際はやってないとは思うけど、あのこのあとスタッフが美味しくいただきましたみたいなテロップをわざわざ出してたじゃない、そうやって言われないために。
はい、確かにそんな
の、ね、言ってたじゃない。でそれが、はい、あの
言ってました、
ね、今コロナ禍でそれ出せないじゃん、
はい、
タレントさんが残したやつをスタッフは美味しく食べちゃダメじゃん、ね、あの
な
の
でそうですね、
うん、今ねちょっとねあれだよ、声がちょっとおかしいよ、はい、うにゃうにゃちょっと宇宙人になりかけてるよ、ちょっと大丈夫かな。お、宇宙人が来た、宇宙人来たから一回ね、一回切ってね、つなぎ直してみるね。はい、一回切りました。もう一回ちょっとネットで今つながってるんで、もう一回つなぎ直します。こういうこともあるさ。どうでしょう。
どう。
もしもし。
戻ってきました
。おっと。おっと今電波の状況が悪いぞ、きっと
電波の状況
悪いな、ダメだな電波の状況が悪い、だいぶ悪いです、
大丈夫悪い、
ちょっと途切れるようになって、もう何言ってるかわからない、もう何言ってるかすらわからないあ、ちょっと安定したかな、どうかな、
安定しました、
安定してないな、
安定してない
な、
ちょっと待って、
はい、多分ちょっと待ってっていうことが言いたいんだと思うんで、ちょっと一回切ってちょっと待ちます、はい、一回切りました。この間僕どうしたらいいのって話だよね、これまたね、なんかねずっとねこの電波の問題とかネット環境の問題ってずっとやっぱりあって、でそんなプロジェクトのね他の番組ってちゃんと収録後に編集をしてるんで、こういうことがあった時でも、まあ、編集でねカットしちゃえばいいだけなの、全然いいんですけど、あのこのそんなことない人に関してはノー編集でいくっていう、今ね OK が出たのでもう一回つなげてみますよ。さあどうかな、
大丈夫でしょうか。
あ、いいかもしれない。いいかもしれない。
いいかも
しれない。今ずっと僕は言い訳をしてました、ここで。
申し訳ございませんでした。
はい、いうことでございまして、はい、じゃあもう今日はここまでです。
ここまでで、
はい、はい。じゃあエンディングいきたいと思います。
はい。
今度は BGM ちゃんとやろう。はい、お疲れ様でございました。
お疲れ様でございました。
はい、じゃあエンディングなので、はい、大事なお知らせをしたいと思います。
はい、お願いします。
エンディングはもう本当に大事なお知らせをしたい時にはね、エンディングなんです。
はい。
はい、皆さん聞いてください。大事な時期がやってまいり、もう6月入りました、皆さん。
はい。
ね、6月14日、
はい、
今年は月曜日ですよ。
はい、
ね、
何かあるんですか。
6月14日といえば大事な、日でございますよ、私竹内の誕生日です。
はい、
しかも50歳です。
はい、おお、
今月6月14日で50歳になります。 これ毎年毎年、皆様にお知らせしていることでございます。6月14日、はい、僕の誕生日6月14日、前後1ヶ月ね、前後1ヶ月は僕のお祝いをしてもらうこの期間なんです、
はい、
これしょうがないんですよ。これはもうこれ毎年決まったことなんで、
はいはいはいはい、
なので、皆さんね、竹内の欲しいものリストっていうね、アマゾンの欲しいものリストっていうのがありましてね、はい、このアマゾンの欲しいものリストに竹内さんが今欲しいものをいっぱい載せてます、
はい、
でこのリンクの方も、この説明欄のところに載せてますね。よかったらそちらの方からね、飛んでいただくと、はい、あ、今竹内こんなの欲しがってんだばっかで、はい、で終わってもいいですね。まずね、それでも全然構わないですよね。はい、当然それでもいいし、はい、メールでね、竹内さん、あ、誕生日なんですね、なんつって、おめでとうございます、なんつってね、6月14日近くになったらね、はい、そういったメッセージいただくの、はい、とても嬉しいんです。ただ、この欲しいものリストの中でね、あ、竹内これ欲しいんだ、じゃあ買ってやろうかな、なんて優しい人が万が一いらっしゃいましたら、
はい、
ぜひね、この欲しいものリストを開いていただいて、ね、はい、その中にある商品をね、購入なんて、
はい、
わ、不思議なことに商品は僕のとこ届きます、
は
い、お支払いはこれ購入って押した方のところに請求がいきます。
あららら、
ね、もう竹内の住所知らなくても竹内に物が送れるというシステムがあるわけなんですね、
はい、
なのでね、この欲しいものリスト見ていただいてもし竹内の、ね、誕生日祝ってやろうなんていう優しい方がいらっしゃいましたらですね、はい、ぜひ送っていただければなと思います。いただいた商品に関しては、はい、まあ、必ず番組このお誕生日のプレゼントに関しては必ずこれ毎年やらせてもらっている のは、うんうん、番組で紹介させていただきます、
ね、
はい、誰からこんな商品いただきますありがとうございますというお礼を番組中にさせてもらうのと、ものによってはちょっとその使ったレビューみたいなのもちょこっとさせてもらったり、うんうん、させてもらうので、はい、よかったらね、はい、まあ、面白半分で送っていただくといいかなと思います。
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
で、あと でですよ、
はい、
エンディングここで、はい、告知を毎週してるんです。
はい、
はい、いけます、
大丈夫だと思います。
大丈夫ですか。じゃあ、はい、今日のオープニングのね、リスナーさんのお名前を読み上げるお仕事の次の大きな大役を、
はいはい、
じゃあ、
はい、
告知を、じゃあ鈴木さんの方からよろしくお願いします。
はい、この番組そんなことないっしょでは皆様からのご意見ご感想のメールをお待ちしております。メールアドレスはそんない @0438.jp です。 sonnai@0438.jp です。またそんないと名の付く番組が他にもございまして、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間、そんない雑貨店と、3番組ございまして、そんないプロジェクトというグループで活動をしております。そんないプロジェクトにはホームページもございまして、こちらの URL が、そんない .com sonnai.com でございます。またツイッターもやっております。そちらはそんない P で検索をしてください。また、そんなことない人では、ラジオトーク版ラジオトークという、アプリで、限定の配信をしております。ラジオトークをアップストアや、Google プレイストアでダウンロードいただきまして、そんない竹内もしくは、そんなことない人で検索していただければ、毎日、朝6時から配信をしておりますので、そちらの特別版お聞きいただけます。そちらも合わせてよろしくお願いいたします。はい、以上です。
完璧じゃないですか。
大丈夫ですか。
完璧じゃないですか。
ありがとうございます。
多分完璧、
多分完璧。
素晴らしい。
何か抜けてたら教えてください。い
や、何かね、僕もちゃんと聞いてない可能性ありますから、ね、抜けてたら教えてください。ということでございまして、はい、ポッドキャストで聞いていただいている皆さんはここまででございます。
はい、
audiobook.jp で聞いていただいている皆様はこの後もおまけの配信ありますので、よかったら聞いていただければなと思います。
はい、お願いいたします。
この後は audiobook.jp では
はい、
じゃあ鈴木さんについてちょっとね、いろいろまた言及していきたいと思いますよ。
はい、よろしくお願いします、
はい、ぜひ、ね、よく聞いてください。
聞いてください、
はい、いうことでございまして、ポッドキャストはここまででございます、お送りいたしましたのは竹内と、
はい、鈴木でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。「やってきました」